健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点、費用などの記載がないものは無料、特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り、申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。項目が4つあります。 1. 心の健康相談。うつ状態や引きこもり、アルコール問題など精神的な悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医が応じます。匿名での相談も受け付けます。電話での予約が必要です。時、2月14日火曜日午後1時30分から3時30分ところ申し込み問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 2. 引きこもり家族教室。引きこもりの問題を抱える家族のための交流と学習の場です。事前予約が必要です。時、2月24日金曜日午後1時30分から3時30分ところ申し込み問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 3. 栄養個別相談会。体重を減らしたい、自分に必要な食事の量を知りたいなど、食に関する相談に管理栄養士が応じます。事前予約が必要です。時、2月13日月曜日、3月6日月曜日の午後1時30分から3時30分1人45分程度ところ、会津稽古堂、申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 4. 運動相談会。体重や関節の調子などが気になる人のための相談会です。自身の運動習慣を見直すきっかけにしてみませんか。個別相談のみ受け付けます。事前予約が必要です。時、2月21日火曜日午前9時30分から11時30分1人30分程度ところ、会津稽古堂、講師健康運動指導士、島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 おうちで体操をしてフレイルを予防しましょう。フレイルとは、加齢とともに筋力や活力が低下し、心身の回復力が弱まっている状態のことを言います。フレイルを放置すると、糖尿病などの生活習慣病を発症したり、重症化したりするだけでなく、転倒して骨折したり、認知症になったりして、要介護状態になる可能性も高くなります。おうちで体操。動画を視聴してみませんか？フレイル予防を目的に、オンライン介護予防講座として、おうちで体操動画を作成しました。運動量を増やすことで、フレイルを予防することができます。動画を視聴しながら、楽しく体操してみませんか？体操は、椅子と床畳の2種類がありますので、自宅の環境に合わせて取り組んでみてください。その他、所要時間はどちらも約20分間。動画視聴に伴う通信料はご負担ください。会津図書館で動画を収録した DVD を貸し出しています。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 動画の一部を写した写真が2枚あります。1枚目、椅子を使って行う椅子バージョンの動画。女性が椅子に座って片足を上げています。 横に QR コードがあります。椅子バージョンの動画はこちらから。市公式 YouTube。 2枚目、床に座って行う床畳バージョンの動画。女性がマットの上に座ってあぐらのように足を広げて運動をしている様子です。横に QR コードがあります。床畳バージョンの動画はこちらから。市公式 YouTube と添え書きにあります。終わります。食に関する取り組みや情報を発信。毎年2月17日から23日はアレルギー週間です。私たちの体には病気を引き起こすウイルスや細菌などの異物から体を守る免疫という仕組みがあります。この免疫が食べ物などのある特定の異物に対して過剰に反応することで体に様々な症状が引き起こされることをアレルギー反応と言います。アレルギーの病気には喘息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎、花粉症などがあります。この機会にアレルギーについての正しい知識を身につけましょう。詳しくはアレルギーに関する情報をまとめたインターネットサイト、アレルギーポータル https://allergyportal.jp/からご確認ください。QR コードがあります。詳しくはアレルギーポータルからと添え書きにあります。男性のお医者さんのイラストがあります。吹き出しに、アレルギーのことを正しく知りましょうとあります。終わります。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度を回答いただくと、週間的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。日本人の食事は多様で、食材・料理数が多いことが特徴です。そのため、入力フォーム1、2のどちらも入力ください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。お気軽にご相談ください。健康増進課では、食に関する相談を窓口や電話でも随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。QR コードが2つ並んでいます。入力フォームその1、入力フォームその2。と添え書きにあります。作って簡単、食べて健康。ここでは市食生活改善推進協議会の皆さんがおすすめする健康メニューと献立を紹介します。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 大根と鶏胸肉のこっくり煮。写真があります。一人分の食膳が写っています。手前に白米と緑茶、中央に大根と鶏胸肉のこっくり煮、左上に小松菜とコーンのおろし和え、右上にリンゴがあります。写真終わります。私たちが作りました。お揃いのピンクのエプロンと三角巾をつけた7人の女性が写った写真があります。大竹静江さん、渡辺紀子さん、坂内和歌子さん、川崎和子さん、秋山紀子さん、佐藤陽子さん、田村凛子さん。吹き出しに、冬が旬の大根をたっぷり食べられる一品です。味が染みた大根で、体がポカポカ温まりますよ、とあります。大根と鶏胸肉のこっくり煮の材料、2人分。大根 140g、鶏胸肉 100g、A、酒大さじ1、塩コショウ少々、 薄力粉大さじ1、サラダ油大さじ1、B、酒大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、水 100ml、小ネギ適量。大根と鶏胸肉のこっくり煮の作り方。1、大根は皮をむいて 1.5 センチ幅の半月切りにし、ラップをかけて600ワットの電子レンジで約4分加熱する。2、鶏胸肉は1センチ幅のそぎ切りにし、 A、酒大さじ1、塩コショウ少々を揉み込んで5分ほど置いたら、キッチンペーパーで汁気を拭き取り、薄力粉をまぶす。3、サラダ油をひいたフライパンを中火にかけ、1と2を入れて両面に焼き色がつくまで焼き、 B、酒大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、水 100ml を入れて落とし蓋をし、弱火で10分煮る。落とし蓋を外して時々返しながら煮汁が半分になるまで煮詰め、皿に盛り、小口切りにした小ネギを添えたら出来上がり。大根と鶏胸肉のこっくりに1人分の栄養成分表示。エネルギー 188kcal、 タンパク質 12.1g、 脂質 9.2g、炭水化物 12.2g、 カルシウム 25mg、 鉄 0.5mg、 食物繊維 1.2g、 食塩相当量 2.1g。 コラム、お元気ですか。子どもの早寝早起き。市保健師江花光。子どもは1日10時間の睡眠が必要とされています。この睡眠時間の確保のために、夜8時には眠り、朝6時には起床する早寝早起きの生活リズムを作ることが、子どもの健やかな発育にとって重要です。しかし近年は大人の生活リズムに影響を受けて、子どもの生活リズムが夜型化し、乱れつつあります。今回は子どもにとって早寝早起きの生活リズムがいかに重要か考えていきましょう。はじめに早寝についてです。夜の睡眠中には脳や骨、筋肉の成長を促す成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンの分泌は午後8時から始まり、午前1時頃にピークとなるため、眠る時間が遅くなると成長ホルモンの分泌に影響を及ぼします。次に早起きについてです。朝に日の光を浴びることで脳の覚醒を促すホルモンのセロトニンが分泌されます。セロトニンが活発に分泌されることで頭がすっきりと目覚め、集中力も高まります。また体温や血圧調整などを行う脳の視床下部がスムーズに働くためにも、早寝早起きが重要となってきます。さて、ここで早寝早起きのためのポイントを紹介します。朝は起きたらすぐにカーテンを開けて朝日を浴びましょう。また夜遅くまでスマートフォンやタブレットを利用しないようにしましょう。眠る直前まで利用していると、画面から出るブルーライトにより脳が昼間だと錯覚して、睡眠を誘うホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されてしまいます。また脳が覚醒するため、眠りが浅いなどの睡眠障害を引き起こしやすくなってしまいます。子どもの生活リズムを整える上では、子どもを見守る家族の協力が不可欠です。この機会に、一日の生活リズムについて振り返り、家族で一緒に早寝早起きを意識してみませんか。写真があります。子供が2人毛布をかけて眠っている写真です。添え書きに、健やかな成長のために早寝早起きを心がけて生活リズムを整えましょうとあります。写真終わります。